ヨハネによる福音書4章27節から42節を朗読いたします。ちょうどその時、弟子たちが帰ってきて、イエスが女の人と話をしておられるのに驚いた。しかし、何か御用ですかとか、何をこの人と話しておられるのですかというものはいなかった。女は水がめをそこに置いたまま町に行き、人々に言った。さあ見に来てください。私が行ったことをすべて言い当てた人がいます。もしかしたらこの方がメシアかもしれません。人々は町を出てイエスのもとへやってきた。その間に弟子たちがラビ、食事をどうぞと勧めると、イエスは私にはあなた方の知らない食べ物があると言われた。弟子たちは誰かが食べ物を持ってきたのだろうかと互いに言った。イエスは言われた。私の食べ物とは、私をお使わしになった方の御心を行い、その技を成し遂げることである。あなた方は借り入れまでまだ4ヶ月もあると言っているではないか。私は言っておく。目を上げて畑を見るがよい。色づいて借り入れを待っている。すでに借り入れる人は報酬を受け、永遠の命に至る実を集めている。こうして種をまく人も刈る人も共に喜ぶのである。そこで一人が種をまき、別の人が刈り入れるということわざの通りになる。あなた方が自分では労苦しなかったものを刈り入れるために、私はあなた方を使わした。他の人々が労苦し、あなた方はその労苦の実りに預かっている。さて、その町の多くのサマリア人は、この方が私の行ったことをすべて言い当てましたと証言した女の言葉によってイエスを信じた。そこでこのサマリア人たちはイエスのもとにやってきて、自分たちのところにとどまるようにと頼んだ。イエスは2日間そこに滞在された。そしてさらに多くの人々がイエスの言葉を聞いて信じた。彼らは女に言った。私たちが信じるのはもうあなたが話してくれたからではない。私たちは自分で聞いて、この方が本当に世の救い主であると分かったからです。賛美歌566番をもって、使徒信条を告白いたします。 祈りを捧げます。天の父なる神様、あなたの憐れみの日々を導かれてまいりました。晴れた日も、今朝のように雨の日も、あなたが支え、守り、導いてくださいました。心も体もあなたの御手に守られてきた私たちの感謝、どうぞ捧げ物としてお受け取りください。私たちの賛美の声をどうぞあなたの喜びとしてくださいますように。あなたの皆こそ世々常しえにあがめられますように。あなたはあなたを褒めたたえる喜びの列に私たち一人一人を加えてくださいました。救いの完成の日まで、あなたに導かれる神の民の歩みに私たちを連ならせてくださいました。どうか松田教会がいよいよ豊かに高らかにあなたを褒めたたえる者たちの群れとしていただけますように、聖霊によって新しくあなたの民として作り変えられますよ。どうぞこの礼拝の出席者、総額者、献金に使える者、また御言葉取り継ぐ者をあなたの栄光のためにお持ちください。そしてここに集うすべての人が新しくあなたを賛美礼拝する者としてください。どうぞ御言葉を新しく聞かせてください。そこにイエス様と新しく出会わせてください。私たちのこれまでにしがみつくのでなく、罪の思いにとらわれたままの自分を良しとするのではなく、イエス様の十字架の血潮と復活の命に預かった恵みをもう一度新しく受け取らせてくださいますよ。イエス様の救いにこそ生きる私たちとされますよ。あなたを喜ぶ私たちが世にあって福音を明かしし述べ伝える主の教会とならせてください。どうぞ求道者が与えられますよ、受選者が与えられますよ、伝道献身者が起こされますよ。あなたの福音のために祈る私たちとならせてください。この朝私たちと同じくあなたの栄光を仰ぎ見るすべての群れを顧みてください。日本キリスト教団に連なる諸教会を力づけ励ましてください。その一つ、大分教会を覚えて祈ります。どうぞあなたが大分教会の群れを祝し、生けるイエス様の慰めを持って帰り見てください。その地域にあって、主の福音を大胆に述べ伝える群れでありますように。御言葉を待っている人たちがあることを信じて、伝道に励む大分教会でありますように。神様、この世にあなたの御言葉なしに生きることのできる人などないはずです。神様がお作りになった世界です。あなたが命の息を吹き込んでくださった人々なのですから、しかしそのあなたを知らないままに嘆き苦しんでいる者たちが本当にどれほどたくさんあるでしょうか。生きることを喜びではなく、辛さの中で耐え忍んでいるものがあります。病を過ごすものがあります。老いの弱りの惨めさの中でしか過ごせない人があります。暴力に苛まれている人たちがあります。孤独を過ごす人たちがあります。でも神様、あなたがイエス様を与えてくださったこの世ではありませんか。あなたの憐れみの大きさを私たちは知っています。私たちまでをもこうしてイエス様の救いに入れてくださったのです。どうかあなたが福音の力によって世の罪を取り除いてください。希望を望み見させてください。今日より明日は良くなることを信じさせてください。今日は79年前に沖縄での戦争が終結した日として覚えられています。そのような困難な歴史の中で、しかしそのことを語ることもはばかられた時を過ごしてきた。しかしその思いの中にあった 平和の祈りをあなたが顧みてくださったことを私たちは信じます。どうぞ今この世にあってなお戦火の中に置かれている人たちが本当に平和のうちに明日を迎えることができますように、その祈りを教会から始めていくことができますように、どうぞ私たちを顧みてください。あなたの御力を信じて祈る力を、喜びを、慰めを私たちに与えてください。感謝と願いと私たちの誠の望みなるイエス様お名前によってお祈りいたします。アーメン。さて、その町の多くのサマリア人はイエスを信じた。で、その後にさらに多くの人々がイエスの言葉を聞いて信じた。たくさんの人たちがイエス様と出会い、イエス様の言葉を聞いて信じたんだ。聖書に今朝聞きました。多くのとか、さらに、そうやってイエス様を信じる人たちがこう広がっていく様をこう聞いていて思うんですね。この特にさらにっていうのがいいかなと思うんですね。まあ、ここまでの人たちがイエス様を信じて終わりだったっていうんじゃなくて、さらに加わっていった。そのさらに集い、さらにイエス様と出会い、さらにイエス様の言葉を聞いて、さらに信じる者たちとされていく。その広がりの中についに、あ、私たちもあるんだ、なんていうふうにですね、僕はこのさらにっていう一言に思うんですね。さらに、この上北沢の町の教会に集う人たちにまでイエス様の言葉が広がったって、ね。イエス様と出会う人たちがこうやって起こされていきましたって、このさらに、その広がりが本当にこの町にあってもその通りとされるようにと、まあ、願いながら、この言葉を聞きます。でここで、まあ、多くのサマリア人はイエスを信じた、まあ、語られる、まあ、このサマリア人ですけれどもね、まあ、ユダヤの歴史の中でかつては一つの民でありました。しかし、まあ、イエス様から遡ること1000年前、まあこれまあ、その時点では、まあ、ダビデが王様ですから、その時は一つの国だったわけですけども、その後、ダビデの後ソロモン、まあ、ソロモンの息子の時代に、まあ、国が分裂し、そして、まあ、やがてこうその歴史をこう歩んでいく中で別々の民となっていってしまうということになるわけなんですね。でそこで、まあ、それぞれがですね、まあ、お互いを愛することができなくなる、そんな関係になってしまう。で、まあ、愛することができないどころかお互いをこう忌み嫌うというようなふうなですね、そういう、 こう、まあ、ユダヤの人と、まあ、サマリアの人、まあ、そんなふうにこうなるわけです。だからユダヤの人たちからすればですね、あの人たちは真っ当な神の民として生きることができなかったんだ。罪の汚れの中にある人たちだ。そんなふうにこう見なされるわけですよね。もう顔を合わせるどころじゃない、もうサマリア人の住むところだってわざわざ遠回りしたい、できるところことならそんな人たちの住んでいるところに足を踏み入れたくない、ね。まあ、そういうふうな、こう、まあ、なんか生理的にも嫌悪するようなですね、そんな関係にこうあったわけですよね。もう見るだけで気持ち悪いってそんな風に思ってしまうようなそんな風だったでしょうか。だから、民族感情というか、もうそれから信仰的にも遠かった、そういうサマリア人なんですよ。でだからユダヤの人たちからそんな風に 見なされていたこのサマリアの人たちが、でもイエス様と出会ったっていうんです。そしてイエス様を信じる人たちとされたんだって言うんです。それもまあただ信じる、まあ、信じるっていうかな、まあ、信じるっていうことだけで言えばいろんな信じ方あると思うんですけども、でもこれはイエス様が神の子救い主キリストだって信じた、この方が私たちの救い主だって信じるに至ったね。ユダヤの人たちから見てサマリアの人たちっていうのは、あの人たちは救われる可能性なんかないよ、 だって神様から遠いんだもん。神様から全く離れてる落ちこぼれみたいな人たちが救われるはずがない。メシアという、こう私たちの待望してきたその救い主が来たとしても、あの人たちがそこに入れられるわけがないよ。もうそんな風に見なされた人たちが、でもイエス様と出会い、そしてイエス様を信じるに至った。イエス様の言葉を聞いて信じました。そういう風に言われるんです。信じてイエス様を喜び囲む人たちとされている。その驚きをイエス様は今朝私たちにも一緒に驚いて、ここを聞かせてくださってるんだと思うんですけれども、このサマリアの人たちがイエス様を信じるに至る、そのきっかけは一人の女性から始まっています。一人の婦人がこのイエス様と出会う、そしてイエス様との語らいの中でね、イエス様がこの彼女のことをこうみんな言い当てた。これまでどんなふうに歩んできたか、どんなふうに過ごしてきたかっていうことをみんなイエス様はご存知だった。そのことをですね、この一人の女性は本当に驚いてしました。もう私の歩んできた道をみんな言い当てた人がいます。本当にそのことを驚いて、でとんでもない人がいたって、この人がもしかしたらあのユダヤの人たちが言っているキリスト、あるいはメシアなのかもしれません。そう言ってその町の人たちにこう伝えたんだって言うんですね。でそのサマリアの女性から始まったんですけれども、でも彼らがイエス様を信じるに至るのは、その彼女のね、最初伝えたっていうことから始まるんですけれども、でもそれだけじゃない。それぞれに言うんです。私たちがこのイエス様を信じたっていうのは、もうあなたが言ってくれたからじゃない、あなたが伝えてくれたからじゃない、あなたの言葉によってというだけじゃない、ね、私たちは自分で聞いてイエス様が本当に世の救い主だって分かったんです。そう言うんですよね。だから信じるんだ。誰かが言ってくれたからじゃない、あなたが伝えてくれたからじゃなくて、私が聞いてイエス様の言葉を聞いてそして信じたんだ、そういうふうに言うに至る。イエス様の言葉を自分のこととして聞いたっていうことです。誰かが伝えてくれた、こんなすごい人がいるんだ、へえそうなの、そんな人なら信じてみたいわっていう話ではなくて、実際にイエス様の言葉を聞いたら信じるに至ったっていうんです。イエス様が神様の言葉を語ってくださるのを聞いたんです。あれは神様の真心を聞いたっていうふうに言ってもいいかな。だからこれはただイエス様の言葉を、聞いた、音として聞いた、あるいは言葉として聞いたということだけじゃない。これはまずは、サマリアの皆さんがイエス様のところに行ったというところから始まるんですけれども、そこから自分たちのところに留まってほしい、お願いしたんですよね。でお願いしてイエス様はそこで2日間滞在されて、それはただ滞在されていたわけじゃない、そこでイエス様の言葉を、たっぷり聞いたという話だと思うんですけれども、でそこでイエス様の言葉を聞いて、ああそうだって分かったんです。この言葉がイエス様の語られる言葉が自分に語りかけられた言葉だ、聞いて分かったんです。この私たちは自分で聞いてというふうに言われている、このサマリアの人たちが自分で聞いてというふうに言うところ、これは今朝皆さんがこの礼拝にあって聖書の御言葉朗読されたのを聞いて、こう開いて聞いている、それにもこう近いかなというふうに思うんです。あるいは僕が今こうして皆さんにお話ししているのも、そういうことだろうと思うんですけども、この自分で聞いてっていうのはですね、この耳で聞きました、私の耳でにその音が入ってきましたっていうことじゃなくて、やっぱりこうやって私たちが礼拝に聖書の言葉を聞いているっていうのは、そこに私たちが聞いているのは神様が今今朝私たちに届けてくださってるんだ、その神様の思いを私たちは受け取るわけなんですよ。 なんか聖書の物語を聞きましょうって、まあ、この今日今ね僕がお話ししているのだって聖書の中の一つのイエス様との出会いの物語だし、まあ、そこでどんなふうにイエス様を信じる人たちが起こされたかってそういうふうなね出来事がありましたっていうお話なんだけれども、でも私たちがここにこの礼拝という場にあってこの教会というところに集められて聞いているのはこの言葉を皆さんに届けてくださる神様があるっていうここなんですよ。何よりも聞いていただきたいというかそこに触れ私たちが触れているのはこの事柄がどうこうっていやもちろんそこが 大事でそれは、まあ、この後もお話ししますけれども、でも私たちがまずここで、ね、神様の前に礼拝しますっていうふうに言った時にどういうふうに礼拝してるかっていうとこの御言葉を私たちに届けてくださる神様がおられるっていうことなんですよね。ここに神様との出会いがあるっていうふうに私たちは言ってきてるんです。だからこの聖書の言葉、まあ、ここで自分で聞いたっていうふうに言った時にですね、あ、私たちは聖書の言葉を新しくこういう知識を蓄えましたとかね、こんなふうに賢くなりましたとかっていう話ではない。そうじゃなくて神様が語りかけてくださったんだ、今朝この言葉を私たちに聞くようにって届けてくださるんだっていうそのところこそまず私たちは聞いている、これが教会にあって聞くっていうことですよ。神様の言葉を聞く、そういうふうに神様が私たちに届けてくださってるんだっていうことをこそ聞いた、 それをこう皆さんは受け取ってもうここからお帰りいただいたらいいんです。だからもういいんです帰って、まあ、まだ続きあるんですけどねでももうちょっと聞いてほしいと思いますけど、でも そこなんですよ。そのこと分かったらもうそれでいいかなって僕は思うんです。だからそしてね、まあ、そこで神様が届けようとする言葉っていうのはこれは僕がこう、ね、皆さんのいわば説教の聞き方みたいな話にもちょっとなるかもしれませんけれども、なんか僕がこうやって今皆さんに今日聞いていただきたい、まあ、聖書を通して僕が受け取り、まあ、神様が伝えてくださるということを皆さんにこうやって聞いていただく、まあ、それが説教という形でこうやって僕は今皆さんにお話してるわけですけれどもね、これだって僕が語ったように皆さんが受け取るっていうことではないはずなんです。だから僕が聖書でこう読んで、まあまあ、いわば、まあ、学んだっていう言い方でもいいかな、こういうことを受け止め、こういうことを理解しました、このことを聞いてというふうに言うのをそのまんま皆さんが同じように僕がこう受け取ったようになぞるようにして聞いてほしいっていうことじゃないんです。これ聖書の言葉は、まあ、まずはこの僕、この説教者である僕にこう語りかけられているところとしてね、まあ、聞くんですけれども僕が聞いたんですけれども、でもこれがこうやって説教として皆さんにこう語られるところに、そこに皆さんお一人お一人の今日までの、まあ、この1週間の歩みが、先週から辿ってきた1週間の歩み、それぞれの1週間があるわけですよ。皆さんが説教を聞くっていうのはただその教科書をこう辿っていくようになぞっていくように、ああそうなんですねって聞いてるんじゃない、ここに聞く皆さんのその1週間の歩み、あるいは皆さんが1週間だけじゃないかもしれない、もっと長いスパンで、長いこれまでの歩みを持ってね、そこに聖書の言葉を受け止める、聖書の言葉はそういう皆さんの日々に語りかけられる言葉です。ここに集う中に皆さんがただキリスト者として来ましたって、ね、クリスチャンですから礼拝に来ましたって、その一言だけじゃ済まされない、皆さんがその1週間の歩みの中で、その、それぞれの祈りを携えて、日々を過ごしてきた、祈りつつ、過ごしてきたところがあるわけです。そこには、まあ、時に悩みがあり、憂いがあり、迷いがある、自分ではどうにもならない途方に暮れた時だってある、そういうふうなそれぞれの歩みがある、あるいは誰かを思うということの中でね、その聖書の言葉を受け止めるっていうことがある。だから皆さん一人一人が 御言葉を受け取る器とされている、その器っていうのはみんな形が違うわけですよね。そこに描かれている模様だって違うわけですよ。でもそこに神様が届けてくださる皆さんという器を持ってそれを聞くわけです。あるいはね、それはただ、自分一人で聞くということだけでは僕はないと思います。皆さんが今その言葉を、聖書の言葉をこうやって礼拝の中にあって聞くということは、これは皆さんが一緒に過ごしている人をこう背景に聞いている、皆さんのその耳、その自分で聞いたっていうそのところには自分の家族の姿がある、自分の友人の姿がある、あるいは一緒に働いている人、そういう人たちの顔を思い浮かべるかもしれない、あるいは自分が本当に祈ってきたあの人のことを思いながら受け止める、それも聖書を聞く、御言葉を聞くっていう出来事の中にある、あるいは中にはもう一人ぼっちなんだけどっていう思いの中で聞くっていうことだってあるでしょう。でもそれもだから聖書の言葉が届けられるっていうことはそういうことなんですよね。だからここで自分で聞いたっていうことは、その神様が皆さん一人一人のその生活に、その生きてきた歩みに、その人生に届けてくださるっていうことです。だから聖書はこう聞かなきゃいけない、あ、もちろんね、教会が教えてきた、伝えてきたことと外れた聞き方っていうのはするしていいとかっていう話じゃないんですけれども、でもその私たちのその生活の中に皆さんお一人お一人が歩んできた歩みにこそ届けられる言葉、いや、そこにこそ届いてほしいって神様が今朝もこの私たちに御言葉を聞かせてくださっているわけなんですよね。だから、まあ、このサマリアの町の皆さんが言う、まあ、この自分で聞いてっていうのもね、そのサマリアの皆さんのそれぞれの歩みの中で、その暮らしの中にイエス様の言葉を聞いた、そこにイエス様と出会い、イエス様が語りかけてくださるその言葉、それが私に語りかけられている、そのイエス様の言葉は私とは無関係ではなかった、それこそイエス様はユダヤの人として出会ったはずなのに、でもそのユダヤの人の一人であるそのイエス様の言葉がこのサマリアの私に語りかけられている、私の生活の中に、私の家庭の中に語りかけられている、そうやって聞いた、それが自分で聞いてっていうことの一言でした。だからその自分で聞いてっていうことの中には、その言い方の中にはそもそも自分とは関わり合いがなかったんだけれども、でも私に届けられましたっていうね、そういう喜びがここには含まれているかなって思うんです。この今も言いましたけれども、このサマリアの人たちっていうのはね、そもそもユダヤの人たちの言うメシアとかキリストとかっていう人たち、そうやって待ち望んでいたっていうところからは、まあ、遠かった人たちです。でもそこで聞いたんです。そういう中にこそ、あ、この方がキリストだというふうに分かった。で、これはもうサマリアの人たちがそうだったっていうことだけじゃなくて、まあ、それこそ距離感から言えば私たちこそっていうね、いうことです。だからここで私たちって言ったらね、それこそイエス様との関わりなしにあったのは私たちだった、ね、それこそ聖書っていうものがあって、それを開いたって、それは、あ、なるほど、昔の人の話よね、それも地球の裏側のどこかで起こった話よねっていうふうなことでしか私たちは聖書をこう開くことができませんでした。キリスト教なんてそんなバタ臭いものを信じるわけにはいかないわっていう、ね、ことがいまだに言う人ありますからね、驚いちゃう。だからそれぐらい私たちのこの社会、日本の社会の中にあっては、まあ、心の距離としてはやっぱり遠いんだななんていうことをこう思うんですけれども、だから、やっぱり私たちからは、まあ、このね、教会の信仰って遠いのかな。でもその遠さっていうのはただ事柄として、まあ、その聖書の中身がどうとか、ね、あの海を渡ってきたものだとかってそういう話よりも、やっぱりその神様との遠さっていうことが っぱりあったわけですよね。神様とは無関係だとしか思えない。それは聖書がよそから来たからだとかっていう話じゃだとかね、あるいは現代の価値観とか知識とかというところとはこ うまくマッチしないんだとかいうことではなくて、やっぱりその神様の語りかけが遠くにしか聞こえなかった、そういう意味での遠さです。で、その遠さっていうのが神様と遠いことと、それこ その無関係なだっていうふうに私たちは思ってきたかもしれないけれども、私たちがその自分の生活の中で、その人生の中で悩んだり恐れたり悲しんできたこと、それは神様からの遠さの表れとしてもしかしたらあったのかもしれません。あるいは反対に傲慢とかね、いわゆる この世的な幸せばかり追い求めてしまうということだって、神様との遠い私たちだったからこそ、そうしたものに一喜一憂し、あるいは時に惨めになるという、そんな私たちの姿がそこにあった。やっぱりそこを僕は神様との遠さというところに言ってよいかと思います。でもそういう私たちが実に神様から遠いものであったのに、その遠さをこそイエス様はご自分の来られるところとされたんだっていうんです。私たちのところに来てくださいました。その神様から最も遠いはずの私たちのところをイエス様はご自分のとどまる場所としてくださった。神様の慰めに生きるところとして選んでくださいました。このサマリアの人たちが、私たちは自分で聞いてこの方が本当に世の救い主であると分かったからです、まあ、そう言います。ここに、まあ、世の救い主、世っていうね、言葉聞きます。で、この世っていうことを言うときにですね、今日使徒書にこういう言葉がありました。その頃はキリストと関係なく、関わりなく、イスラエルの民に属さず、約束を含む契約と関係なく、この世の中で希望を持たず、神を知らずに生きていました。この世の中で希望を持たず、神を知らずに生きていました。世界はこんな風だった。この世はこんな風だった。希望を持たず、神様を知らずに生きていましたっていうのが、まあ、これはエフェソの教会の宛てにね、書かれた言葉の中でもそういうふうに語られている。キリストと関わりなく、神様とのつながりもなく、神様を知らない世でした。神様に作られたはずのこの世の中で、でも世の中では神様が見えなくなっていた。そう ここに語られるんです。その神様が見えないっていうのはね、戦争とか貧困とか差別とか、そういう見聞きする社会問題の中だけではなくて、むしろ私たちがその生活の中で肌で実感しているところ、神様なんかおられないっていうふうに私たちが口にしたくなるような、その歩みっていうのを私たちの周りで、いや、あるいはその中にある私たち自身もそういうことを感じてしまう。人に優しくできない世の姿、自分だけが認められたいと思うようなさもしいこの世の中にあって、ああ、ここで神様は遠いっていうことを実感してしまう。でもそういうふうな中で、その遠さの中で私たちが滅んでいってしまうということを、神様はですね、そんなことは耐え難い。それこそ、ヨナ書に語られた、もう惜しんで惜しんで惜しまれて仕方がない、そのために神様はイエス様をお使わしくださったんです。あるいはイエス様はおいでくださったんです。この世に神の子イエス様が使わされて、この世の罪を担ってくださるために、イエス様の血潮によって神様のものとして取り戻されるためにです。自分で聞いてイエス様が救い主だって分かる、 さっきの使徒書の中にこういう一言も聞きました。キリストはおいでになり、遠く離れているあなた方に、また近くにいる人々にも平和の福音を告げ知らせました。遠く離れているってここでも聞くんですよね。でもそこにイエス様を知る平和の福音が、安心が語られたんだって。イエス様は家に神様の子供として取り戻されている、全く平安が告げ知らされている、私たちの人生が神様の憐れみのうちにあったことが分かる、私たちの歩みはイエス様なしじゃない、イエス様ありの人生であることが分かりました、イエス様の言葉が分かったっていうのはそういうことです。この人生にイエス様がおられる、語りかけてくださるイエス様がおられることが分かった。いや、この世にあってですから、こうやって礼拝に集う私たちであったって、たびたびそれは分かんなくなるんです。世には試練があるし、苦しみがあるし、思い通りにならないこともある。でもだからこそ私たちはそこで深く生きるものとされました。その時に私たちはイエス様の命で生きるものとされました。イエス様が捧げてくださった命を生きるものとされました。そしてイエス様と共に生きてくださる安心を、私たちはそう、ついには死を迎える時さえその命を生きている、そういうふうに言わせていただけるような私たちの歩みがそこに与えられました。イエス様のよみがえられた命の希望に生きる私たちだ、私たちは分かった。イエス様は私たちの人生に深く降りてきてくださった、深く深く降りてきてくださった十字架の主である。そしてイエス様が起き上がってくださって命に生きる私たちとされたんです。そのことをイエス様が私たちのもとに来て告げ知らせてくださったんです。だから私たちもこのサマリアの皆さんと同じように喜び語ることができます。私たちは自分で聞いて、この方が本当に世の救い主であると分かったんです。お祈りいたします。天の父なる神様、どこまでもあなたから遠いものであったのに、しかしどこまでもそのような私たちを追い求め、私たち以上に深く降りてくださったイエス様ゆえに、今私たちはこのようにあなたを喜び褒めたたえています。それぞれの歩みの中で神様あなたを見失うことが多々あります。でもそれゆえにそこがイエス様の来てくださった場所であったと今を思い起こし、感謝の思いに満ちるのです。どうぞ神様、私たちにあなたがこうして語りかけてくださる言葉、そして私たちのこの人生の中でイエス様が語ってくださる言葉、それゆえに私たちイエス様の救いに生きていると言わせてください。この私の人生にあってイエス様が分かったと言わせていただける、その喜びと慰めを歩んでいくことをさせてください。そしてまたこの喜びの歩みに一人でも多くの者が増し加えられますように、私たちの家族が、私たちの友が、そしてまたこの町に住む一人一人がこの喜びを共にすることができますように、どうぞ神様あなたがお導きください。イエス様、どうぞその一人一人のところを訪れてくださいますように感謝して、イエス様お名前によってお祈りいたします。アーメン。